こんばんは。
こんばんは。
今日は今年度最初のオープン礼拝になります。まあ、もうすでに新年度の歩みがスタートしているよっていう方もおられるかなと思いますけれども、今日教師任命式やまた新1年生祝福式、そしてそれぞれの会でお花見に行ってまたお花見している人たちを眺めるこの今日1日を通して、新しい歩みが、新しい1年が始まっていくんだなということを思わされます。この1年、祈りを持って始めていきたいなと思います。今日は初めにしばらくそれぞれの場所で、静まり祈る時間を持ちたいと思います。ぜひ、皆さんに与えられている新しい1年に思いを馳せながら、祈っていただければなと思います。祈りましょう。祈りという賛美を持って始めたいと思います。今日はこの一日という、ね、歌詞が最初に出てくるかなと思いますけれども、そこ一年に変えて、今年一年の歩みを覚えて祈りを持って始める、そして、この新しい年度が終わるとき与えられている神様の恵みを数えられるように、そんなことを思いながら賛美していきたいと思います。お立ちください。主の御前に、
主の御前に祈りを捧げ、一年を始めよう。この日も主よ、あなたと共に歩む日としてください。小さなことも心を込めて主に対してするように、主よ、あなたの力と知恵を与えてください。
2番ともに賛美していきましょう。
主の御前に祈りを捧げ、一年が終わるとき、あふれる恵み、思い起こして、注がれた主の愛を知ろう。
Cheers.
さなことも心を込めて主に対してするよ。
ワンウェイという賛美を元気に、していきたいと思います。主の皆を高らかに褒めながら、また今年1年、神様に従って歩む1年であることを心に刻みながら賛美していきましょう。
あなただけがただ一人の主、目を上げすべて委ね、苦しい時はあなたを求め、へりくだります御前に。私は生きてゆく、あなたのため。
主は道真理、
主は道真理、命にいることにとらわれず信仰に歩む。主は道真理、命私たちは生きて、
メッセージの前にもう一曲賛美をしたいと思います。こうして賛美をしている姿だったり、奉仕をしている姿、礼拝に出る、熱心にメッセージを聞く、そういった姿は、まあ、朝の礼拝の言葉で、言えばもしかしたら左にそれやすいものなのかもしれません。もちろん賛美をしたり奉仕をしたり熱心に礼拝に参加をするっていうことは良いことですけれども、 その表に見える行いでもし信仰が図られたのだとしたら、それはだんだん見せかけの信仰になっていくんじゃないかなと思います。私たちはどれだけ行いで神様から受けたものを返そうとしても、それよりも大きな恵みが私たちに与えられています。そのことを覚えて謙虚な心を持って賛美をしていきたいと思います。メッセージの前に賛美しますという曲を歌っていきましょう。
休みなく動き、憂いも多く、希望のないものを、イエスは救い、十字架で染めてくださる。
していきましょう。
行いをもって恵みは返せない、休みなく動き、憂いも多く、
します。愛する天のお父様、今日このオープン礼拝をもって新年度の歩みを始めていくことができること、ありがとうございます。ここに集い、またオンライン礼拝を通して一つとなることができること、ありがとうございます。この1年、あなたが私たち一人一人に用意されている計画とまたその恵みを覚えます。どうか私たち一人一人の歩みをあなたが祝福してください。そしてあなたと歩む一年にすることができますように、私たちをお助けください。神様に祈る一年でありますように。神様に正直に私たちの心を注ぎ出し、神様の前で素直なものであれますように どうか助けてください。今から聞く御言葉をありがとうございます。あなたが用意されている言葉として私たちがしっかりと受け止めて聞くことができますように、また語るものを整えてくださいますように、私たちの一人一人あなたの言葉が届いていきますように助けてください。この礼拝の一切をあなたにお委ねして、イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。お座りください。
皆さんこんばんは。土浦恵み教会のオープン礼拝にいらした皆さんを心から歓迎いたします。それでは御言葉を共に読んでいきましょう。今日の御言葉はマタイの福音書6章5節から8節になります。マタイの福音書6章5節から8節。聖書をお持ちの方はどうぞお開きになってください。前のスクリーンにも出ますので、どうぞご覧になってください。それでは御言葉をお読みいたします。マタイの福音書6章5節から8節。また祈るとき、偽善者たちのようであってはいけません。彼らは人々に見えるように街道や大通りの角に立って祈るのが好きだからです。誠にあなた方に言います、彼らはすでに自分の報いを受けているのです。あなた方が祈るときは、家の奥の自分の部屋に入りなさい。そして戸を閉めて、隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。また祈るとき、異邦人のように同じ言葉をただ繰り返してはいけません。彼らは言葉数が多いことで聞かれると思っているのです。ですから彼らと同じようにしてはいけません。あなた方の父はあなた方が求める前からあなた方に必要なものを知っておられるのです。御言葉は以上となります。2024年も4月となりました。4月といえば、いろんなことが新たに始まる、そんな月であるということができるでしょう。入学や進級、入社といった新しく始まった生活によって暮らしの環境がガラッと新しく変わるっていう方も多くいるのではないかと思います。さて、2024年4月からのオープン礼拝でも新しいテーマを持って皆さんと御言葉を読んでいきたいと願っています。そのテーマとは祈りということです。祈り、皆さんは普段どのように祈っておられているでしょうか。何を祈っているでしょう。またどんな時に祈らなくてはと思うでしょうか。何を私たちは神様に語りかけるでしょうか。また神様はその祈りにどのように応答してくださっているのでしょうか。祈りというものを考えてみますと、一人一人の祈りというのはそれぞれ違うんですね。どんな人と祈ったとしても自分と全く同じ祈りをするということはないように思います。それもそのはずで、祈りとは神様への語りかけだからです。神様とその人との関係というのがこの祈りに如実に出てくるからなんですね。そこでこれから1年間私がオープン礼拝でメッセージを担当するときには、聖書の登場人物と神様の関係、彼らの祈りの姿を通して私たちの祈りというものについて御言葉から考える時間を持っていきたいと願っています。最初のこの時間はですね、まず何をもって祈りをするか、つまり私たちの祈りに 必ず必要なものは何なのかということについて考えていきましょう。私たちの救い主であるイエス・キリストは、私たちに祈りの模範となる主の祈りというものを教えてくださいました。それが先ほど読んだ御言葉の後から続いていくわけなんですけども、私たちはこの主の祈りによって祈る方法というものを学んでいきます。しかしイエス様はその祈りの模範の前に祈りの姿勢というものを教えておられるんですね。祈る方法よりも先にどういった思いを持って、どういった姿勢を持って祈るべきかということを今日の御言葉を通して教えておられるわけです。そのイエス様の教えを通して、私たちの祈りに必要なもの、私たちの祈りに決して外してはいけないものを考えていきましょう。ではもう一度5節6節の御言葉をお読みいたします。マタイの福音書6章5節6節。また祈るとき偽善者たちのようであってはいけません。彼らは人々に見えるように街道や大通りの角に立って祈るのが好きだからです。誠にあなた方に言います、彼らはすでに自分の報いを受けているのです。あなた方が祈るときは家の奥の自分の部屋に入りなさい。そして戸を閉めて隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。聖書が記された、この箇所が記された時代というのはですね、神様を信じる者たちに祈る時間というものが決められていました。何時何時はその祈りをする時間ですよということで、みんな祈りの時を持っていたんですね。また祈る場所というのも重要視されていました。なぜならば神殿で捧げる祈りというのが、それのみが神様に聞かれるんだという、そんな思いがあったからです。神様を信じる人たちは皆決まった時間、決まった場所で祈るということが常だったんですね。そんな中、ひときわ大きな声で祈る人たちがいました。それがここで言う偽善者です。聖書で言う偽善者とは、大きく解釈すると神様を信じていると偽っている、嘘をついている人たちのことです。つまりは神様を私は信じているんだ、私は信心深いんだっていうことを言っていながらも、それよりも人に褒められたい、人に認められたい、尊敬されたいというのを心の奥では何よりも大切に考えていた、そんな人たちのことを言います。この箇所から考えてみますと、彼らはこの神殿街道で祈りの代表者として祈ることが許されていた人物のように思えます。もしかしたらイエス様はここで当時の宗教指導者たちを指していたのかもしれません。そんな彼らは彼らの思いをその通りに祈りを持って利用していました。尊敬されたいという思いを祈りを通して勝ち取っていたんですね。人目の多いところで大きな声で多くの人が自分の祈りを聞くことができるように祈っていたんです。神様に捧げるべき祈りを人に聞かせる祈りをしていたんですね。偽善者の祈りとは神様にではなく人に聞かせる祈りであったということになります。たとえ民を導く立場である人、 宗教指導者であったとしても祈る対象が神様ではなく自分の祈りを聞いてほしいと願うのが神様ではなく人であるならば、その祈りはもはや神様とは何の関係もない、そんなものになってしまうんですね。以前皆さんにですね、トイレ掃除に関するあるエピソードをお知らせしたことがあると思います。覚えておられるでしょうか。韓国の教会で起こったことです。あるクリスチャンの男の人がですね、引っ越しをしました。でその地域の教会に初めて行くことになりました。日曜日の朝に教会に着いたら、礼拝まではだいぶ時間があったので、とりあえず礼拝が始まる前にトイレに行こうと思ったんですね。その教会は結構大きな教会だったので、トイレもそれなりの広さがありました。男の人がそのトイレに入ると、一生懸命そのトイレを掃除する方がいたんですね。男の人はその人が教会の雇った清掃業者の人であると考えました。朝から広いトイレを掃除するのは大変だなと思いながら、男の人は用を済ませてトイレから出て行きました。やがて礼拝の時間になり、男の人は初めての教会ということもあって後ろの方に座って礼拝を捧げていました。その教会には後ろに座っている人もよく見えるようにと、講壇の後ろに大きなモニターが設置されていたんですね。主任牧師がメッセージをするために講壇に上がり、モニターに映し出されました。それを見た男の人はびっくりするんですね。講壇に上がった主任牧師はどう見てもさっきトイレを掃除していた清掃業者の人だったからです。男の人が清掃業者だと思い込んでいた人は実はその教会の牧師だったんです。だから驚いてしまったんですね。礼拝が終わって主任牧師と会う機会があったその男の人は、挨拶もそこそこにしてこう切り出しました。なんで教会のトイレを掃除していたんですか。そしたらその牧師はこう答えました。私たちの信じているイエス様はこの世に来られ、神であるのに人となり仕える姿を取られたのをご存知ですね。私はイエス・キリストを信じる一人の人間として、神様と教会と教会に来られる方々に仕えているだけです。こういったエピソードだったんですけども、実はこのエピソードには続きがあるんですね。牧師の言葉に感銘を受けたその男の人はですね、この出来事を多くの人にこう話していきました。伝えていったんですね。するとその話を聞いた人々はみんなこの牧師を褒め出します。誰もがこの牧師の行動を称賛し、その噂はどんどんどんどん広まっていきました。有名になった牧師はやがてある講演会に招待されることになります。その講演会にてその先生が多くの人を前にしてまず言った言葉があるんですね。何だと思いますか。多くの人が自分を褒めている、その講演会でまず語った言葉、こう言ったんですね。私を褒めないでください。神様に褒められることがなくなってしまいます。もう私を褒めないでください。これ以上褒められると神様に褒められなくなってしまいます。その牧師はそう語ったんですね。皆さん、神様に仕えるということにおいて、 神様を信じるということにおいて、そして人に仕えるということにおいて、私たちが気にしなくてはいけないことって何でしょうか。私たちが信じる者として常に気にかけてないといけないことって何でしょうか。神の前に正しいかどうかです。神の前に私は正しいのかどうかということです。神の前に出た時、神様に私は褒められることができるかどうかということです。さらに言うならば、信仰とは私と神様との関係なんですね。私と人との関係を信仰とは言いません。私と神様との関係が信仰なんです。だから自分の信仰が人にどう思われるか全く関係ないんですね。信仰の表れである祈りもまた同じです。どんなに大きな声で祈ったとしても、その祈りが人に向けられているならば、それはただの騒音ですね。どんな美辞麗句を並べたとしても、神様に向けられない祈りはただの美しい言葉の朗読にしか過ぎません。いくら人の称賛を受けたとしても、神様に祈らないなら、その祈りに何の意味がありますか。人に聞かせたい祈り、祈りとは呼べないんです。私たちの祈りはただ神様にだけ向けられるべきものなんです。そして私たちのこの祈りというのを聞いてくださるのは神様だけなんです。だから神様が報いてくださるんですね。どんな祈りであっても、人に聞かせたいという祈り、その思いがあるならば、それは祈りではありません。ただただ神様に向けて祈る祈り、神様に聞いていただく祈り、それが私たちの祈りであるべきなんです。では続けて7節8節を見ていきます。また祈るとき、異邦人のように同じ言葉をただ繰り返してはいけません。彼らは言葉数が多いことで聞かれると思っているのです。ですから彼らと同じようにしてはいけません。あなた方の父はあなた方が求める前からあなた方に必要なものを知っておられるのです。続いてイエス様が語られる祈りは異邦人の祈りについてです。異邦人、異邦人の祈りとは、同じ言葉をただただ意味もなく繰り返す、そんな祈りだと言います。長い言葉を持って祈れば神様に聞かれると、そう思っていたからだそうなんですね。これはいわば自分への慰めですね。ここで重要なのは、同じ言葉をただ繰り返すということです。ただ繰り返すということ、同じ言葉が問題なのではなく、ただただ繰り返すことが問題になってくるんです。そこには何の意味も感情も真剣さも込められていないということが問題になるんですね。皆さん、私たち生活の中で結構同じ言葉の祈りってしてると思うんですね。例えば食事の祈りを考えてみましょうか。 この食事に感謝しますっていう言葉必ず入りますね。意外と私たちこうやって同じ言葉を持って祈ることがたくさんあるんです。そこに真剣さはあるか、そこに自分の心がこもっているかいないか、私たちは祈るときにそれを考えなくてはいけないということです。祈りが自己暗示や自己満足やただのノルマになってしまってはいけないんですね。異邦人とはそのまま違う国の人という意味もありますが、神様を知らないというそんな意味もあります。意味もなく繰り返す祈りは神様を本当の意味で知ってはいない人の祈りということになるんですね。先ほど申し上げましたが、祈りは人に聞かせるものではないんですね。神様に聞いていただくものです。誰かと一緒に祈る時にも思いを合わせて一つの思いを持って神様に祈ることが祈りなんですね。私たちが誰に祈るのか、そのことを忘れないのであれば、私たちが祈るその神様がどんな方であるのかということを私たちが知っていれば、意味もない言葉を繰り返すことなんてできないはずなんですね。心のない長い言葉のなんと虚しいことでしょうか。私には母方のおばが一人いて、今も韓国で暮らしているんですけども、そのおばがイエス様を主と告白したのはおよそ20年25年ほど前になります。おばはそれまでほとんど教会に通ったこともなければ、聖書を読むことも祈ることもないようなそんな人生を歩んでいました。だから聖書の知識も少なく、祈りをした経験もほとんどなかったんですね。ある日そんなおばがこんなことを言っていました。私は教会で人と一緒に祈るのが恥ずかしいと。教会で祈るとき、他の人は途切れることなく、よどみなく御言葉を引用しながら、私が聞いても感動するようなそんな言葉を持ってみんな祈っているんだと。でも私は、おばはとてもそのようには祈れない。何だったら言葉がつっかえるし、やっと出た言葉も幼稚な表現になってしまうと。だから祈りたくなくなるというんですね。もっと聖書を勉強して素晴らしい内容で祈れたらどんなに嬉しいか、そう思うんだと言います。そんなおばは悩んだ末にある方法を思いつきました。それは事前にいくつかの聖書箇所を暗唱し、祈りの中にその聖書箇所を入れるというものでした。そうするとおばの望んでいた、おばの考える素晴らしい祈りに近づいていったそうなんですね。しばらくそのように祈っていたおばでしたが、ちょっと経つとですね、その方法をパタリとやめてしまいました。なぜかというと、御言葉を覚えることに必死で、なおさら自分の祈りが虚しいものになっていくっていうことを感じたそうなんですね。祈る内容よりも御言葉を間違えずに言わなきゃということを、そこが優先になってしまって、その結果自分の祈りがどんどんどんどん虚しいものになっていった、そう感じたそうなんです。祈りだけではなく、ただ唱えるように語る御言葉にも 一生懸命覚えたにもかかわらず虚しさを感じるようになったと言います。祈りであっても言葉であ見言葉であってもそこに心がないならただただ虚しいものになってしまうんです。私はこの祈りというものが手紙に似ているんだと思います。差出人が私で受け取り人が神様である、そんな手紙ですね。皆さん、手紙を書くときって言葉よりもどうやって自分の心を込めて文章を書くか悩んだりしませんか？私はすごく悩むんですね。こんな伝え方をしたらどう思うだろう、どのように書いたら私のこの思いを伝えることができるだろうか、こんな書き方だと喜んでくれるだろうか、そんなことを思ってこう手紙を綴っていくんです。そんな気持ちを込めて綴る手紙は受け取る人のことだけを思って出すものですよね。途中でこの手紙の封筒を見るであろう郵便局の職員がこの手紙を見て一体どんなことを思うだろうなんて悩む人はいないんですね。誰よりもこの手紙を受け取っている人が私の書いた私の心のこもった内容を知ってほしいとそう思って書くんです。他の誰でもない受け取るその人だけが、私たちの祈りもそうではないでしょうか。私たちの祈りは神様だけに向ける、神様を思って語る、神様だけに聞かれる、神様だけに知ってほしい私の思いを持って祈っていくんです。神様はどんな方でしょう。神様は私たちを作られ、私たちを愛し、私たちを罪から救うためにイエス・キリストという一人子をこの世に来らせ、殺し生き返らせた方です。実にその一人子をこの世に与えたもうほどに私たちを愛してくださったのが神様ですね。その愛のゆえに私たちは神の子となったと言います。ガラテヤ人の手紙の3章26節から29節の御言葉です。ガラテヤ人の手紙3章26節から29節、あなた方は皆信仰によりキリストイエスにあって神の子供です。キリストにつくバプテスマを受けたあなた方は皆キリストを着たのです。ユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由人もなく、男も女もありません。あなた方は皆キリストイエスにあって一つだからです。あなた方がキリストのものであればアブラハムの子孫であり約束による相続人なのです。イエス・キリストを信じる者は誰もが神の子と言います。私はこの子っていう言葉がですね、幼子に思えて仕方ないんですね。ただの子供ではなく幼い子供だからこそ、私たちは心を込めてどんなことも祈っていくことができるんです。神様を父としたい、そして心を込めて祈るならば、その祈りは聞かれる祈りとなります。私たちが神様の幼子であるがために、父なる神様が私たちの言うことを聞いてくださるんですね。私たちが語りかけることを聞いてくださるんです。私たちの思いを知ってくださるんです。そして幼子であるがゆえに どんな言葉でも構わないんですね。どんな言葉を持って祈るのかよりも、どんな思いを持って語りかけていくのかなんです。表現が稚拙で、文法がめちゃくちゃで、何を言ってるのかよくわからない、自分の幼い言葉が一生懸命語りかけてくるのに、それを気にする親がいるでしょうか。一生懸命親に語りかけたいと願っている子供の姿を喜ばない人がどこにいるでしょう。私たちが神様を父と呼ぶことができるのは、神様の大きな愛のゆえです。神様を父と呼ぶことは、その愛を覚えることのできる私たちの告白でもあるんですね。そんな神の子である私たちが父なる神に祈りを捧げるなら、そしてその父の愛を覚えるなら、心から出てくる言葉だけで祈りは十分なんです。私たちを幼子としてくださった神様は、神様に向けた私たちの言葉を聞いてくださいます。そしてそこに報いてくださると言います。何よりも喜んでくださいます。だからこそ私たち祈りを捧げたいと願うんです。神様に祈りを捧げるならば、私の心を持って神に祈るその時、確かに神様が聞いてくださるというその確信を持って祈っていく私たちでありたいと願うんですね。最後に、そんな私たちはこの御言葉を覚えたいと思います。マタイの福音書の22章37節から38節、マタイの福音書22章37節から38節、イエスは彼に言われた。あなたは心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くして、あなたの神主を愛しなさい。これが重要な第一の戒めです。私たちが守るべき重要な一番目の戒め、それが私たちの持てるものすべてをもって主を愛するということです。主から愛されている私たちが、私たちが主を愛することが最も重要だとイエス様は言われているんですね。愛する存在の言葉は聞きたくなります。愛する存在には語りかけたくなります。主に愛され、主を愛する私たちとなりたいと願います。これが私たちの祈りに必要なものです。主の愛を覚え、私たちが主を愛すること、愛を持って神様に祈りましょう。神様に心の限りを尽くして祈っていきましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、皆を褒めたたえます。神様、あなたの愛を感謝いたします。どうか私たちがあなたを愛することのできるように、あなたを愛するものとなりますように、 導いてください。私たちを神の子としてくださった主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
メッセージに応答して砕かれた魂という賛美を共に賛美したいと思います。ご無理でない方はお立ちください。今あなたを、
今あなたを賛美する、私の心を探ってください。あなたに隠したままの想いに光を照らしてください。
もう一度、今あなたを、
今あなたを賛美する前に、私の心を探ってください。あなたに隠したままの想いに光を照らしてください。
賛美していきましょう。
今あなたを賛美する前に、私の心を探ってください。あなたに隠したままの想いに光を照らしてください。
照らして照らして照らして照らされ。
で照らして、照らして、あなたで満たして、あなたで満たして、満たして、満たして、あなたで満たして、満たして、満たして。
最後に愛するイエスという賛美を歌って神様と共に歩むことを覚えていきたいと思います。先の見えない、
先の見えない道を歩もうとも、主が共にいるなら何を恐れよう。私を守り導かれる主がいつも支え励ましてくださる。最愛の人よ、私があなたを、あがなったから、あなたは私のものだから、すべての
お座りください、今日は4月1週目ですので、最後に4月生まれの方を、祝福して、終わりたいと思います。4月生まれの方、その場にお立ちください。じゃあ皆さん、私のために、あ、よかった、いたはい、いいね、あ、すごい、ありがとうございます。はい、皆さんで賛美しましょう。
ハッピーバー